がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがん患者をサポートするホテル開業から1年ということで、2022年7月にオープンした三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドのこの1年間の取り組みについてお話を伺ってまいります。ゲストにお迎えしているのは三井不動産株式会社柏の葉まちづくり推進部の奥野正也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。三井不動産株式会社柏の葉まちづくり推進部の奥野正也と申します。はい、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドのホテルの運営を担当しておりまして、この度開業から1年が経過しましたパークサイドでの様々な取り組みについて皆さんにご共有できればなと思っております。よろしくお願いいたします。
奥野さんと坂本さんはこのね収録が始まる前もかなり親しい感じでお話もされてらっしゃいますけれども
はい、奥野さんとは昨年10月からのタッグを組んでる仲なんですけど。
あ、そうなんですね。
イベントを一緒に運営してる関係もあって月に最低でも 2,3 回お会いしてるんですよ。
そんなに。
そうなんです、そうなんです。なので本当に公私ともにお世話になっております。
はい、
いやいや私もお世話になっておりますという感じです
、はい、でもそうやって月に 2,3 回一緒にタッグを組んでイベントをやってらっしゃるということで、本当にこの柏の葉パークサイドさんと東病院っていうのは本当にこう一緒になって何か取り組んでがん患者さんのことっていうことでやってらっしゃるんですね。
そうですね。だからそういう意味ではなんて言うんでしょう、やっぱり開業して1年弱の期間っていい意味でもちょっとしんどい意味でも課題も見えてきたりだとか、あと可能性もすごく感じる時期ですよね。そういう時期にたくさんの対話をしながらですね、もっといい方向にできないのかどうなのかっていうすごく会話を重ねてきた中としては、非常にこう今後もずっと忘れないような関係だろうなと思っていますし、多分次の1年、そして次の5年、10年っていうところに向けて取り組みを考えていくにあたって、今、ここから先の1年ってまた大事だろうなと思ってるなタイミングですね。
そうなんですね。まもなくね、ホテルのオープンから15ヶ月になろうとしているということで、奥野さん、まずはそのホテルとして、これまでどのような取り組みをされてきたのかっていうところをまずお話をいただけますか？
はい。三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドではですね、開業する前から東病院さんはじめ、あとはがんの患者会の皆様はじめ、がんを経験されている皆さん、最前線にいらっしゃる皆さんからのご意見をいただきながら、ホテルの開発という段階からですね、ずっとタッグを組んでオープンまでこぎつけたというところになっております、
はい、
今1年が経っておりますけれども、やはりその連携タッグというところはより強力なものになっていまして、一番大きな取り組みとしては、東病院の皆さんと連携をしてですね、各がん種疾患別の宿泊プランの開発というところを進めているというところが大きいかなと思っています、
はい、
実はもうすでにですね、第一弾として大腸外科の手術を終えられたがん患者さん向けのプラン、そして第二弾として放射線治療中の患者さん向けの宿泊プランというものが動いておりまして、はい、実際にご宿泊いただけるような形になっています、
大腸外科手術を終えたがん患者さんと放射線治療中の患者さん向けの宿泊プランなんですね、はいはい、具体的にはこれどういうものなのか、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい、はい、大腸外科手術を終えた患者さん向けの宿泊プランはですね、やはり大腸を切ってしまわれると、やっぱり食事の面で非常に大きな負荷もございまして、普通の食事がなかなかこう食べられない患者さんもいらっしゃるという中で、そういった中でもやはり手術を終えられてがん患者さんのにとって、大きな手術という壁を乗り越えた自分へのご褒美にしていただきたいなというような思いでしたり、あとはよりホテルに快適に滞在していただきたい、気持ちよく滞在していただきたいというような思いを込めまして、手術を終えられた方にですね、向けたお食事のオプション付きの宿泊プランを開発したというところが大腸外科手術後の患者さん向けのプランになっています。
坂本さん、私自身もがんではないですけど、腸に関するちょっと大きな疾患で、やっぱりその 食べ物の消化吸収っていうところがすごく難しい時期があって、うん、食べるものをものすごく苦労した時期があるんですよね。やはりそのがん患者さんで大腸外科手術を終えられたっていうことは、そういうふうに消化吸収とかに食べ物を配慮しなきゃいけないっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。少なくとも、退院をするときに必ず管理栄養士さんが入って、この先1週間ぐらいはこういう消化のいいものを食べてくださいとかっていうやり取りがあるんですけども、もちろんすぐにご自宅に帰って、その食事面のサポートを受けられる、あるいは自分自身でそれがしっかり対応できるっていう方は、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、やっぱりこう遠方からいらっしゃってたりすると、いきなり病院から離れたところに帰るっていうのがやっぱりご心配、場合が多いというところで、だからといって、まあ、がんセンターの近くにいようとすると、今度はやっぱり食事をじゃあどう手配するのか問題が、まあ、そこの問題をちょっとでも解決するために、ホテル内の、レストランの方がかなり管理栄養士ですとか、看護師さんとかと協議を重ねてくださって、メニューを開発してくださってました。つい先日私もちょっと仕事の関係で宿泊させていただいたときに、そのメニューの一つをですね、食べさせていただいたんですけれども、かなりこう本当にこっちに入れたらそのままもう舌と顎だけで、咀嚼できるぐらいの柔らかさのものを出してくださってたので、これだったらまあでも見た目は本当に普通のお食事なんです
ね。あ、そうなんですね。
だから目でも楽しめつつ味も楽しめつつっていう形で配慮してくださってるなっていう印象を受けました。
で、奥野さん、例えば葉物野菜とかやっぱり食物繊維多いけど、消化吸収っていう意味では結構ね難しいところもあるでしょうけど、そういう方、お体にまだまだ完全な状況には戻る手前っていう方々に向けて、ちょっとご褒美のお食事にもなるっていうのは、患者さん、そしてご家族の方にもきっとね、すごく嬉しいことですね。
そうなんですよね。やっぱり患者さんの中では食べるのに時間かかってしまう方もどうしてもいらっしゃったりっていう中で、でも美味しい食事をやっぱり患者さんご自身でしっかり味わって食べていただきたい、それをまあ自信につなげていただきたいっていうようなところもそうですし、あと今回開発したプランの食事はですね、患者さんのご家族、あとは患者さんの大切な方々も一緒にお召し上がりいただいても、すごくすごく楽しんでいただけるような美味しいお食事になってますので、やはり皆さんで召し上がっていただきたいなという思いでおります。
実際に患者さんとかご家族からこんな食事外で食べられるなんてっていう、なんかこう声って届いてたりしますか？
そうですね。プランに関する反響は、やはりお食事の見た目的なところで、やっぱり普通の美味しいホテルの食事と変わらないっていうところで、ご好評いただいたりっていうところはございますね。
そうなんですね。そして放射線治療中の患者さん向けの宿泊プランっていうのは、これはどういうことなんですか？
はい、こちらはですね、やはり放射線治療は日に1回毎日こう毎回打たなければいけないんですけれども、長い期間定期的に放射線を打たなければいけないっていうことでしたり、あとはその治療計画に応じて、やっぱりその柔軟な、この日は滞在する、この日は滞在するのやめようとかっていうようなことがどうしても発生してしまうので、やっぱりその患者さんにフレキシブルに宿泊の日数を延泊減泊していただけるような、基本的には4泊5日という期間を平日ずっと泊まっていただく想定なんですけれども、想定したプランになっています。
これはホテルとしてね、原泊延泊っていうのはかなりこうキャンセル料の問題が出てくるので、一般的にはすぐできるものじゃない気がするんですけどね。
そうなんですよね。でも本当に今奥野さんおっしゃったように、基本的に放射線治療って、例えば30日当てますって決めたら、30日なんですけども、じゃあ、土日とか、あとやっぱり機械のメンテナンスとかで、ちょっと空いちゃったりすることがあるんですよね。っていうのが一点と、あと私の親戚も、この敷地内ホテルができる前に、放射線治療を当院で受けてたことがあるんですけど、ずっと泊まってようって決めてたんですけど、最初は。でも、やっぱりこう、気持ちが寂しくなったりとか、あと実際治療を受けている中で、この体調だったら、週末やっぱり地元に帰ろうかなとか、 気持ちの変化みたいなこととかも、やっぱりやってみて出てくることがあるので、そういう意味でそこにフレキシブルに、経済面なところをあまり気にせずに、相談ができるっていうのは非常に今回ご協力いただいてありがたかったなと思ってますね。
そうですね。奥野さん、本当にたくさんこう、がん患者さん、ご家族のお声を受けながら、新しいプラン、新しい計画進めてらっしゃると思うんですけれども、その他にも何か今考えてらっしゃることとか、構想中だったり、実際に進めようとしてることとかってあるんですか？
はい。宿泊プランに関してはですね、今すでにプランとして販売している2つのプラン以外にも、多くのプランの検討というのを進めております。
うん、
なのでいろいろな東病院の先生方とですね、日々日々連携をして新しい宿泊プランというものの開発を進めていますので、まあ、いち早く皆さんにお届けできるようにという思いで宿泊プランについては進めております。その他の取り組みとして、はい、やはりホテルなので宿泊プランですとか、ホテル自体の宿泊っていうところに主眼を置きがちなんですけれども、うん、それ以外の観点でのソフトサービスといいますか、
はい、
ホテルで行う取り組みみたいなものもですね、たくさん検討を進めておりまして、うん、実は坂本さんとも一緒にずっとやらせていただいてて、開業当初からやっている資生堂ジャパンさんとの取り組み、はい、メイクアップセミナーの取り組みがあるんですけれども、うんうん、その他に最近服のお直し相談会のイベントの定期開催といったこともやっております。まあ、様々なアプローチで、やはりがん患者さんをサポートしていきたいという思いで、我々も企画を進めています。
実際にね、坂本さん、そうやって泊まるっていう観点ではなくて、ホテルって誰にも開かれた場所、そして、こう、少し落ち着いた気持ちで、また治療とは違う気持ちで過ごすことができる場所っていうところで、イベントたくさんするっていうのは本当に素晴らしい考えですね。
そうですね。やっぱりこう、今回のこの敷地内のホテルの結構そこってこう大事なところだと思っていて、やっぱり患者さんって、あ、今日はがんセンターに通院する日だって思う日って、やっぱりすごくこう、いろんな気持ちを抱えながらいらっしゃると思うんですよね。決してそれはやっぱり明るい気持ちというよりは、あ、今日の採血結果が悪かったら今日抗がん剤できないんじゃないかっていう緊張感だったり、あるいは今日先生から面談があるって言われたけども何を言われるんだろうっていう緊張感だったり、まあそんな緊張を抱えながらいらっしゃる、そして滞在するっていう中で、ホテルの一角ではふっと呼吸を抜けるというか、例えばメイクアップのアドバイスセミナーなんかも、やっぱりこう、人と触れて、ちょっとこう、ポジティブな声かけがあるって、やっぱり闘病中ってなかなかなかったりするんですよね。そういう時間を持ってもらうっていう意味で、病院の敷地内なんだけども、そういうほっとできる空間、一瞬こう病気のことを忘れられる空間作りっていうところに、ホテルさんが協力してくださってるっていう意味で非常にありがたいなと思っています。
ね、本当にそうですよね。でも奥野さん、やっぱりその現場の患者さんの声も、先生方、そして坂本さんの方のような声も、いろいろ考えると結構、難しいって思うことあるんじゃないですか？
そうですね。もちろん難しいなと思わないというと嘘になってしまいますけれども、ただその分、こういろいろな角度で、いろんなチャレンジができるっていうことかなと思っているので、東病院の皆さんとのディスカッションを通じて、まあ我々も我々なりにがん患者さんのためになるなと思ったことを積極的に我々からも意見としてお出しさせていただいて、いいものを東病院さんと一緒にディスカッションして、しっかり形にしていくというところが、このホテルのミッションかなというふうに思っています。
今本当にね、奥野さんのお話にもありましたけど、がん患者さん、患者会の皆さんの声だったりっていうのも、こう、たくさん取り入れて、このホテルの環境づくりとかサービス連携していらっしゃったんですよね。うん、
そうですね。で、実は検討開始当初というのは、そういった計画はなかったんですよね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。それは私、その計画に、のプロジェクトに入ってた、一員である私としても、今となっては反省点ですけども、本当にこう、そういう視点で、こう、とにかくチームが作られてなかったんです。でも、プロジェクトを組んで、1年半ぐらい経った頃に、ホテルの名称を決めるっていう段階で、 果たしてこれは、まあ、医療者と不動産屋さんで考えた名称っていうのが、本当に、ユーザーの目線から見たときに適切なんだろうかって思い、ちょっと気になったことがあって、で、患者さんが、ユーザーとなる方々の意見を聞いてみようということで、
はい、
そこで患者会の皆さんたちに、ご参画いただき始めたという経緯があります。で、ただそれを、そういうふうにやってみたらどうだろうっていう話が、実はすんなりと通ったわけではないです。
そうだったんですね。はい、
から、おそらくですけども、やっぱりその、まあ、今奥野さん、どうやったらできるんだろうっていう視点でって言ってくださいましたけども、はい、今までにやったことがないような、チームというんですかね、を企業の中で取り入れていくって結構大変なことだと思うんですけども、そのあたり、すんなりとはいかなかったかもしれないけども、結果的に取り入れてくださって、しかもそれをちゃんと今でも、開業した後でも継続して、例えば、今のホテルの、サービスを患者会の皆さんに協力していただきながらパンフレットに落とし込んで、広く患者さんに、わかりやすい周知の仕方っていうのをことに取り組んでいただいたりだとかっていうことがあるので、そういう意味では、こう、企業風土みたいなところを、ちょっと変えてでも、このことにチャレンジしようとしてくださったことは、すごい私にとってはありがたかったなっていうところですし、やっぱりこんな風に、まあ、ものづくりって世の中にいっぱいあるんですけど、やっぱりこう、意外とユーザーの声を取り入れながら、ものを作るっていう風土って意外とないとこにはないなっていうのは、ちょっと最近思うことがあって、まあ、こういうユーザーの声を取り入れながらものづくりをしていくっていうことが、こういうことをきっかけにしながら当たり前になっていくといいなって、すごく私も感じたような取り組みでした。
そうなんですね。奥野さんね、今坂本さんのお話にもありましたけど、この番組でも実際にホテル取材を何とかさせていただいて、例えばその貸し出しの備品についてもすごく患者さんのね、お声を取り入れていらっしゃったりもしますよね。かなり入念なディスカッションがあったんですね。
はい、そうですね。どういった点で、やっぱり我々、私もそうですけど、やはり我々の会社のメンバーも、多くのメンバーがこう、がんという経験自身としてもないし、なかなか家族としてもないっていう中で、やっぱりがん患者さんがどういうふうに思っているんだろうかっていうところは、やっぱりがん患者さんの気持ちを聞いてみないとわからないような部分もあり、そういったお互いにしっかりとディスカッションするというところもそうですし、まあ、お互いの気持ちを考えて立場に寄り添ってしっかり一つ一つ考えていった結果、今のこのホテルの、まあ、体制というものが出来上がっていきましたし、やはり備品一つにしてもそうですけれども、患者さんのためにというところがしっかり意識統一されてきているかなというふうに思いますね。
実際にね、開業1周年迎える前に座談会も行ってということで意見も伺ったということなんですけど、どうですか？その結構、厳しい意見とか、いや、もうちょっとこうしないとダメだよなんていう意見も実際に1年経ってありましたか？
そうですね。もっとがん患者さんがどういったところにお困りなのかっていうところをもっと突き詰めて考えないといけないなというふうに思わさせられるようなシーンも、
はい、
座談会の中ではないと言ったら嘘になりますけれども
すごい奥歯に物が
ついてる、ね、
その場にいた私が代弁をすると、はい、でもですね、やっぱり基本的に、モデルルームの段階でものすごいたくさん意見が出て、で、まあ、その場ではいや、それは無理ですね、みたいなことが、やっぱいろいろあったんですよ。で、もうガクとか言いながら、でも、最終的には、全部基本的に採用していただいてるんです。
すごいですね。
そうなんですよ。だから、やっぱ座談会の時も、単純に嬉しそうでした、みんな。
あ、そうですか、
はい。やっぱりこれいいよね、とかって言いながら、ただ、やっぱり今奥野さんおっしゃったように、ご参画いただいた方々が、すべての、経験をしてるわけじゃないじゃないですか。がんの種類が全部網羅されてるわけではないし。だから、より多くの方にとって意義のあるものっていう意味では、幅広に意見を今後も聞いていくような、こう、仕組み、それこそ宿帳だじゃないけども、一言メッセージを書くような、はい、要望というか、こういうのあるといいな、いいな、メッセージじゃないですけど、そういうものを作ったらどうとかっていうのは新たな提案はありましたよね。
もうじゃあより高みを目指すっていう感じのもうフェーズに入ってきてるってことなんですね。
そうですね。あとは、今回その1周年を迎える前にですね、がん患者会の皆さんと座談会をさせていただいて、新しく2つお冊子を作りました。
はい
はい、実はですね、それも、やっぱりホテルではですね、やっぱりこのホテルの周辺にこんな場所があるよとか、あとはホテルにはこんな備品があるよっていうような、まあ、パンフレットを作るのは一般的なことでして、これまでもホテルのそういったパンフレットがあったんですけれども、やはりこのホテルにメインで宿泊いただくがん患者さんにとって、まあ、なぜこの備品があることが嬉しいのかですとか、あとは治療中滞在いただくに際して、こういった場所にはこういったものがあるから、こんなことができるから患者さんにとっても嬉しいよねっていうようなことがわかるような二つの冊子を作りました。そういった点もですね、やはり他のホテルにはない、やっぱりがん患者さんのためにっていうようなところを、まあ、第一に思っているパークサイドホテルならではかなというふうに思っています。
そのホスピタリティ、今あるものをよりこう見える化して、文字化して、まあ、本当に細かく言語として伝えていこうっていう形で、2種類の冊子をまた新たにね、作られたということですけれども、本当にこの冊子を読んでいただいた患者さんたちが、何かこう、あ、こういうことも実際こんなもの使うとこういうふうに楽になるんだって気づいていらっしゃらなかった方に、うん、新しくこうヒントをお渡しする形にもきっとなるんでしょうね。うん、
そう思いますね。患者さん体験をつなぐっていう大事なツールにもなるのかなと思っています。
うん、そうですね。体験をつなぐって本当にそうですよね。うん、そして、この、今お話伺った冊子なんですけれども、ホテルの中に置いておくってことが今基本なんですか？
そうですね。二つの冊子のちょっと具体的なお話はあんまりできてなかったと思うので、はい、ちょっと少しそのあたりにも触れさせていただきますと、冊子一つ目がですね、その備品のまとめたリストになるんですけれども、うん、それもがん患者さんにとって、まあどういったところが使いやすいのかですとか、うん、こういったシチュエーションでお使いいただくといいですよっていうようながん患者さん視点で、まとめたホテルの備品のリストというのが一つ。うん、で、もう一つがですね、ホテルの周辺の、まあいろいろな施設ですとか、お店の情報が載っているエリアガイドのようなものなんですけれども、うん、これもがん患者さんにとってこのお店のこういったものが非常に治療中滞在中に便利ですよっていうようなことが分かるようなガイドになっています。ホテルの中に置いておくというところもそうなんですけれども、やはり東病院さんと連携したホテルになっていますので、うん、東病院さんの中に置かせていただくっていうようなところもそうですし、備品リストについては患者さんに広く配布させていただけるようにですね、うん、例えば病院を訪れた患者さんに、まあ、一定期間皆さんにお配りするですとか、そういったこともできないかという調整を東病院さんには相談させていただいています。
本当に坂本さん、これからまたさらに広がっていくっていう感じですかね。
うん、そうですね。本当にそこは基本的にはぜひ東病院でも配らせていただきたいというところを考えております。
本当にこう、これまでホテルを利用された方々からたくさん声も届いていると思いますけれども、奥野さん、いかがですか？
そうですね。備品の充実さですとか、やはり宿泊プラン、がん患者さんのためのものを新しく開発してっていうところもそうなんですけれども、やはりそういった点でもたくさん声はいただけてはいるんですが、実はこのホテルには2階にですね、ノーラウンジに24時間ケアスタッフさんという介護士、うん、あと一部看護師の資格持たれている方もいらっしゃいますけれども、うん、そういった方が24時間滞在いただいていまして、ホテルに宿泊されているがん患者さんでやっぱり不安な気持ちになってしまったり、うん、まあ、誰かにこの悩みを打ち明けたいなと思った時にいつでも相談に乗れるようなケアスタッフさんという方が24時間いるんですが、うん、やはりそこのケアスタッフさんの存在というのは非常に大きくてですね、スタッフさんがいたから非常にこう安心できたっていうような、うん、お声ですとか、ケアスタッフさんに届いているがん患者さんのお悩みですとか、そういったお話を聞くと非常にこのホテルが、うん、皆さんのためになってるんだなということを実感しますね。
本当に坂本さん、そのフィジカルな肉体的なね、いろいろなお体のサポートっていうのはもちろんですけれども、そのメンタル面でのサポートも含めてしていただけるっていうのは、やっぱり患者さんや一緒に泊まってらっしゃるご家族にとっては嬉しいですね。
そうですね。おそらく、まあ今日患者さんを主語の中心に、お話を奥野さんしてくださいましたけども、うん、患者さんが治療に行ってる間、待機しているご家族にとっても、やっぱりこう、ふっと、ケアスタッフさんに話しかけて、肩の荷を下ろすっていうことが多いと思うんですよね。うん、からその付き添いのご家族にとっても有益なものであってほしいなと願っています。
本当に利用される方々にとっては、がんの治療と向き合いながらも安心できる場所として、こちらのホテルが存在していることっていうのをお話を伺って、あ、心強いなと私も改めて感じました。今回のゲストは、三井不動産株式会社、柏の葉まちづくり推進部の奥野雅也さんでした。奥野さん、本当にお忙しいところ、ありがとうございました。これからも、ホテルの運営、新しいアイディア、どうぞ、たくさん出して、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉県柏の葉にある、国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。坂本さん、今日ねお話を伺って、坂本さんがさっきおっしゃったその体験をつないでいくっていう意味もこのホテルには実はあるんだっていうところ、私はすごく印象に残りました。
うん、そうですね。やっぱりこう治療中に感じた辛かったなとか大変だったなって思いって、こう医療者ってよく聞くことがあるんですけど、うん、生活上の不便さだとか辛かったなって時に、今までの医療だったら仕方ないで終わってたと思うんですよね。うん、でも仕方ないって思いを、仕方ないんだとか辛いなって思いを、この先も10年20年ずっと多くの患者さんに体験させ続けるのかっていうような違和感みたいなものが、多分こうがん医療の現場にも長いことあった。で、そう、ただそれはやっぱりこう生活上の辛さなので、医療現場だけで解決ができなかったことなんですよね。もう今回こういう形で一般企業の方々が協力をしてくださったことで、こうやって社会課題、社会生活上の課題って社会と共同して少しこういい方向に変えていくってことをやれるのかもしれないっていうことを、我々医療者自身もちょっとこう体感をしたような思いがあります。そういう意味で私も病院の人間として、やっぱりこの共同っていうところに、引き続き、参画していきたいなって思っているところです。
はい、そしてね、今日少し改めてご紹介したその三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド、どんなサービスだったり備品だったり受けられたりするのかな、あるのかなっていう方、気になった方はこの番組の YouTube でもねご紹介をしておりますので、ぜひそのご紹介見ていただければと思います。
一個だけ、
もちろん、はい、
私の個人的な一押し、ロボちゃんがですね、ロボちゃんがエレベーター前にいるんですね。この間私仕事の関係で深夜12時に一人でこうロビーに入った時に、ロボちゃんがパチクリ、目をパチクリしてくれただけでもう一気に疲れが吹き飛びました。今日のお話結構ソフト面多かったんですけど、そういうハード面でもいろいろと癒しをくださいますので、
そうですね、
よかったら体験してみてください。
レストランからルームサービスでお部屋にね自動でお食事を持ってきてくれるっていう可愛いね、四角のロボちゃんなんですよね。私も初めて見た時にキュンとしました。さて、次回はがん治療は情報戦、 治療の情報収集と意思決定どうすればいい?と題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 旧 Twitter アカウント公式 LINE アカウントインスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は古賀良子でした。